はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のカーブラクラッチ、略して富士コブラスタートです。はい、連続収録、はい、3本目になります。でね、今日はちょっとね、仕事を終えて、はい、嫁の実家に行くまでの間にもう1本ぐらい撮れればなと思っております。で、今日はね、早速、行ってまいりましょう。はい、この番組は健康プロ所属グレート富士がプロレスやってる点の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。そんな今日のコーナーは、質問箱回答会、クエリー回答会になります。はい、ちょっといろいろ貯めているので、まだ宿題ができないやつとかがあるので、まあそれはちょっと昔ながら、1月に、回答させていただいている、ものをですね、ちょっといろいろやってみたいと思います。はい、まずこちらから、もう本当に即興で回答していこうかな。はい、質問さんかさん、こんにちは。こんにちは。プロレス界の最初にして最大のイフ、力道山が死ななかった世界線について考えてみていただけませんか。よろしくお願いします。ババさんですか。はい、ババさん、ありがとうございます。どうする、力道山死ななかったとしたら、まあ、いわゆる力パレスってなんかあったんでしょ、常設会場みたいなのが。あれってどこに出してたの。六本木のあたり、リキパレス。それが、まあ、いわゆる、なんつうの、後楽園の聖地みたいな、渋谷だって、総合スポーツレジャービル、通称リキパレス。日本初プロレス興行常設会場。ね。で、今、後楽園ホールが老朽化によって、壊されようとしているって、リニューアルしようとしている中で、棚橋社長のミッションとしては、まあ、いわゆる常設会場、後楽園に代わるもの、なんか探してる、もしくは作るみたいな感じの話もあるという話なんだけど、これ本当なの？俺はその、なんか記事とかインタビュー読んだことないんだけど、リッキーパレスみたいな、棚パレスができるかもしれない、棚パレス。ね、あるよね。っていう形で、まあ、これを、まあ、運営してったんじゃないかなと。うん、日本プロレスセンター。少人数しか観客を収容することができなかった。だって、まあ、100人ぐらいなのかな。うん。土地少収容対象が、渋谷に新しいこと。ああ、日本プロレスセンターか。日本橋。何和町に、富沢町、そんなところにあったんだ。日本プロレスセンターなんて。へぇー、これ僕があれですね。新人の時に飛び込み営業をさせてもらった土地ですよ。はい、はい、はい。いや、懐かしいですね。はい。で、渋谷に、リッキーパレス、1961年に完成したんだって。ハワイホノルルシビックオードリームを模して建造された。ああ、いいね、ハワイを模して。ビルの3階から5階部分まで吹き抜け、最大収容数3000人。いいじゃないの。お披露目には美空ひばり、リエチエミ、井上さんにも、リッキーエンタープライズ、商品プロレス会場。なんでこれさ、なくダメだったの。これだから赤字だったってこと。サウナ、力トルコ、ボーリング場、力ボーリング、キャバレー、花嫁学校、フィニッシングスクール、レストラン、力ボクシングジム。これなんでやんないの、プロレス。他の業界は力プロ、いいじゃないね、複合施設を作ってプロレスでね。え、あ、借金だったんだ。だから、まあ、ちゃんとした経営じゃなかったってことだね、力パレスが。だ、結局借金で潰れてたんじゃない、力道山は。 各地にボーリング場が相次いで開業、リキレストランに利用客が出る、運営が悪化。はいはい、で最終的にリキパレスは担保物件と債権者西山工業を取られる。日プロの事務所も移転を余儀なくされた。西山工業は1900年赤坂のキャラバレー帝で成功を収めてた近畿観光株式会5億円で売却。へえ、キャバレーになっちゃったね。サウナを残したわけでもいいしたが、立地条件のはその上のキャバレー業態そのものの衰退。キャバレー業継続だが、吹き抜けやサウナ用の配管、そのオフィスビルも全く転用できない。ヒューマックス土地売却、ジョイシネマ、ヒューマックスシネマ仮営業の仕様の1992年取り壊された。サイバーエージェントも入居してたんだって、ヒューマックス渋谷ビル。桃田光雄、桃田力の個人事務所、力道山の遺品などの管理。まあだから結局多分借金にまみれてソース感食らって、多分死ななかったとしてもなんか失脚してたかもしれないですね、力道山で。まあ猪木とか馬場とかはまあその目の上の炭鉱部が生きてるので、まあなんかガヤガヤガヤガヤ言われながら、まあなんかやらざるを得ないみたいな感じね。まあまあプロレス界は発展しなかったんじゃないですかね。はい、こういうの、こういう人がいると。だから知らなかった世界線があったから力道山が何か貢献したのかと言われたら、もしかしたら違うかもしれないですね。だから猪木は大成してなかったかもしれないですよ、あの力道山にやり込められて。だから今が良かったということにしときましょうか。はい、力道山が死ななかった世界線、結局借金で潰れましたと。で、老害おじさんとかして、いろんな人に迷惑かけてたかもしれませんと。なんかやっぱプライド高そうだもんね。だってやっぱあのプロレスの祖と言われてましたからね。だから大木金太郎あたりとなんか最終的には団体作って、またなんかそれも離散してみたいな、猪木馬場力道山三団体みたいな感じになってたかもしれない。もしくは力道山に対抗するには猪木馬場は協力しなきゃいけないという形で、猪木馬場の団体っていう形になって、馬場猪木の団体っていうもので出てて、まあ実際には、で、力道山が消えて、なんか、やっぱりなんか一つの、なんか幸せな団体が存続しましたよと。日本、全日本も新日本もなくて、日本プロレスというものだけが残ったかもしれないよね。まあ、イフはあくまでイフなんでね、わかんないですね。はい、でも面白かったです。ありがとうございます。はい、もう一つ質問。今学生だとしてインターンに行きたい団体はどこですか？これ私答えてるのは WWE のパフォーマンスセンター行きたいです。はい。もう間違いないです。いろんな資料を、まあ、なんか漁るだけ漁りたいですね。なんか多分いろいろあるはずなんですよ。その文献にしても映像にしても。もうそういうのをしこたま見たいですね。WWE にいるからなんかこう閲覧できるものみたいなのがなんか俺はあるような気がしてて、そういうのってなんかいるべきだな。なんかそういうのはもっとなんかこうオープンにすべきだとは思いますけどね。まあでもそれがなんかこう、まあナレッジでもありますし、しょうがないとはいえ、なんかそこら辺のそのコーチスキームなんかアーカイブみたいなのじゃちょっといろいろ勉強したいなと思いますね。はい。あの WWE のパフォーマンスセンターにインターンとして、はい、行きたいです。はい。じゃあ次かな。はい。いつも、はい。じゃあご質問者さん、次行きましょう。 いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。リックフレアを語るときに、フレアは放棄とも試合ができるみたいな語り文句がありますが、今年のノアの試合の丸藤イブシの試合を見たときに、イブシと試合をするなら放棄と試合する方が簡単じゃないかと思っちゃいました。はい、DDT でも吉彦と試合することがありますが、相手との意思疎通が必要な人 VS 人の方が難しいのではないかって思ってしまったので、その辺の意見を聞きたいです。よろしくお願いします、ということで、ご質問者の方ありがとうございます。いや、もう本当にいい質問だと思います。本当その通りなんですよね。まあ、ただ放棄が、まあ、なんつうんでしょう、生きるような形にするみたいなことはパントマイムとかでもできると思うんですけど、その勝とうとする意思も、まあ対戦相手が引き出してるってことになりますよね。そうすると、まあなんて言うんでしょうあるじゃない、いわゆるちょっと実力がない人と実力がある人が戦って、実力がない人頑張ってるみたいな試合になっても、まあだから実はそれは実力のある人が全部その生命を吹き込んでいたみたいな、まあそれだからグッドに見せる、その対戦相手にはどうしたらいいかっていうものを、まあいわゆる体現してるんですよね。まあ本来であればその弱い人っていうのはそれを感じ取ってもらって、あ、こういう風にすればそのフォーカスできるんだとか、あ、こういう風にすれば自分が上がれるんだっていうのを身につけてもらって、次回以降はそれをやってもらうと。でそれを身につける努力を怠ると、またなんかこのチャレンジマッチではすごいいい試合したけど、またなんかいつものなんとかに戻っちゃったみたいな、よくあるじゃないですか。それは考えてないってことなんですよね。だからとにかく考えてる人と考えてる人っていう試合は、何かしらの何か、まあ結果が残ると僕は思っているんですよね。なので放棄の使い方は、そうです、分かればその確かにそれ下手くそなレスラーよりもいい試合になる可能性はあります。ただ2人で戦うからこそ生まれる、そういう勝敗のいびつ感とか、勝とうとする意思だとか、あの負けないでくれというお客さんの応援する熱量だとかっていうものが生まれるので、やっぱり人とやっぱりレスリングした方が楽しいですね。意思と意思のぶつかり合いがあるからこそお客さんも熱量を持つ。ちょっと変わってるから、まあ、吉彦とか放棄とかに対して、まあ、なんかこう、メタ視点から、声援を飛ばしてしまう観客は、もちろんいるとは思うんですけど、でも全試合それだったら、燃えないでしょ？たまの試合とか、こういうコンセプトの、まあ、隙間の試合だから、客は乗れるわけで、全部がそれでは乗れないんだよね。やっぱり人と人が戦うから、その、感情のぶつかり合いをお客さんは見たいと思ってます。はい、ご質問者の方ありがとうございます。よいしょ、これも一応回答し、ずみとずみ、1月はいっぱい、そうなんですよ、ご質問いただきましてありがとうございます。非常にボリュームが多いですね。はい、じゃあ続いていきます。明けましておめでとうございます。アームドラッグとサイクロンホイップの違いを教えてくださいませ。なんとなくノアサイクロンホイップ NJPW アームドラッグみたいな区別をしていますが、いかがでしょうか。本年も更新楽しみにしております。はい、ご質問者の方ありがとうございます。非常にこれ難しいし、一応諸説あります。いろんな考え、俺は違う教え方をされたよって人に多分いっぱいいると思うんですが、どっちもアームドラッグという表現になります。大きな意味でアームドラッグって何なのかって、タグルみたいな感じですね。あの総合のアームドラッグってこう、なんつうのかな、肘の上の方をこう腕で持って引きつけてバックを取るみたいな、こういうのもタグリって言われ、タグルって言われるんですよね。アームドラッグって言われてるんですよ。なんかこの腕を持ったこう、なんつうのかな、引き込みに対してはアームドラッグっていう表現になるので、いわゆる大きな意味ではアームドラッグで、その中のいわゆるジャンピングしてアームドラッグすることをサイクロンホイップと言いますよ。だからノアのやってるやつはそのサイクロンホイップです。 で、NJPW のそのジャパニーズルチャでいう、こう、腕を巻いてやるやつって足に血がついてるじゃん、飛んでないじゃないですか。なので、おっしゃる通り、ノアサイクロンホイップ、NJPW アームドラッグっていう言い方は、もう正しいと思います。うん。大きな抗議でアームドラッグで、その中の、空中でアームドラッグするのをサイクロンホイップと僕は言うと思ってます。で、アームドラッグ本来の意味はタグルっていう意味です。はい。いいですかね。すごい、ざっくりと回答しましたけど。はい。僕はこう、このような、形で思っておりますが、でもね、多分ね、小説はあると思いますし、俺は違う感じで習ったよっていう人も多分絶対いると思うので、そういう意見は逆に、あ、ハッシュタグ藤子ブラでつぶやいてください。俺はちょっとこの人にこういう風に教わったよっていうのはぜひぜひ聞きたいと思っております。はい、じゃあ続いて1月の問題なんでね、あのノアのあの件のやつも結構多いんだよね。はい、じゃあ続いていきます。はい、なのでまあね、今のこのタイミングぐらいでやっとくのがちょうどいいかな。あんまりタイムリーすぎてもね、あれかなと。はい、いつも興味深い配信ありがとうございます。はい、ありがとうございます。12月31日全日会のパート3で富士山が骨密度について言及されてましたが、はい、その件で考えたことがありますので、質問ではありませんがクエリに投稿いたします。はい、ありがとうございます。無理なダイエットによる低栄養、低体重による体重負荷減少、はい、ドーピングなどのステロイド乱用でアスリートも骨粗鬆症が起こるということがスポーツ医学でも分かっております。まあそれで本当その通りだよ。今回の件は無理なダイエットやドーピングなどで骨密度が低下が引き起こされてるってこともあるかななんて勝手に思って、にも想像妄想しておりました。全く僕も同じ想像してました。あくまで妄想でしかありませんのであれですが、かつて真夜中のハーリー&レースでゲストのチェーズ・オーエンズが 1.2 のメインで出てた選手について、まあ、イブシでね、クレイジーでダイエットして恐ろしい、医薬ですが大体そんな内容ですとコメントしていたのが頭をよぎり、背筋が寒くなりました。はい、全くその通りだと思います。はい、もはやあの選手を支持は全くできませんし、試合を見たいとも思いませんが、しっかり怪我をなして不便のない日常生活に戻ってきてほしいです。以上、長文失礼しました。もうまさに僕は同じ風に思ってましたよ。はい、で、やっぱね、睡眠をとるっていうのがやっぱり一番、なんつうか精神状態が安定するので、大事だと思います。はい、寝てない人はなんかね、いろいろと残念になっちゃうので、はい、よく出てください。はい、またなんかね、やってます。ブラッドスポーツちょっといいかなと思ったんだけど、なんかイブシがコメントしてるからなんかちょっと行きたくねえなと思ったりとか、あとブラッド鈴木みのるとジョシュバーネットがブラッドスポーツの会見に出てたのを見て、まあ、ちょっと残念に思いましたね。あんなのどういう言い方にしましょうか。鈴木秀樹が全日定例参戦し始めたら、鈴木みのるはそんなに出なくなっちゃった？新日の方出てたりしてました？鈴木みのると鈴木秀樹は噛み合ってないよね。でいうことは、ブラッドスポーツに鈴木秀樹出んのかな、出ないのかな、出てほしいなと思ったりとか、前日にまあスミスジュニア出るんだって、ブラッドスポーツとかね、あそこら辺田村なんとかもね、あと佐藤光とかもなんか出るとなんか結構面白かったりとかね。でノアのね、小峠とかも意外に多分できたりするんじゃないかなと思ったり、そういうのを見たいなと思ったりとか。小峠対海外のなんかちょっとそういうそれっぽい選手、あ、なんだっけ、アレクサンダーじゃなくて、いるじゃん、ちょっと総合っぽいやつ、小峠対そいつみたいな、ブラッドスポーツで。はい、あとはそうだな、 っていう、まあ、感じだし、なんかこう、イムシが絡むとちょっとあれだよね、クオリティ下がる可能性があるから嫌だなと思っちゃうよね。ブラッドスポーツもしっかり。みんなのブラスポ、どう見に行きたい。武田正史とか、ブラッドスポーツ良かったよ。うん。また見たいよね。あの、ジョナサン・グレシャムも。なんかちょっと全日噛んでるじゃん。全日側が結構出てくれると、グレシャム、岩本浩二も出てほしいかな。佐藤光、田村壇あたりとか、そこら辺出てくれると嬉しいなと思いますね。はいはい、じゃあもう一個いきましょう。じゃあはい、いつもポッドキャスト楽しく拝聴させていただいております。はい、以前から気になっていたのですが、 DDT かっこ技をかけるときに倒れ込むと同時に相手の選手の背中を叩く選手がいますが、あの動作には何が意味があるのでしょうか。で、伊藤真希。はい、ありがとうございます。やるときはあると思います。僕は DDT 自体もほとんど使わないですけど、グッてやってバンバン、やるやってもいいと思います。はい、あの、自分的にはこうパチンってやってからクイッて落とすと、まあ、なんかこうリズムがいい感じでね。あの、ヨーロピアアッパーカットも、まあ、あの、左腕で僕はこうパチンとこうやるんですけど、その前にこう肩をパーンってやってからバーンってやるって、まあ、これで予備動作をこう入れてる感じなんで、パーンドーンっていく感じになるので、なんか自分の中ではそのルートをつけてるみたいな感じにはなるので、やるかな。で、何か始めるときにこう手鳴らしてやる場合もあるじゃないですか。さっきのヨーロピアンパカットもそうだし、なのでリズムがいいからっていうのはあると思います。はい、まあ、ケーフェーなのか、まあ、うがった見方をしますとね、多分この質問者の方は多分そういううがった見方をしたいんだと思うんですけど、あの、行くよみたいな行くよっていう合図なのかなと思ったりしてませんか、ね。でもね、やる側としたらね、こうパンパンってやった方がやりやすいですね。はい、あとはあのミスディレクションですね。あの、回答にも書いたように背中に打ってこうってこう感覚があるうちに頭にダメージがあると、感覚が散らされてる状態で頭にダメージを受けるので、あの、もっとダメージが深い、ダメージを与えれるっていうミスディレクションですね。はい、脊髄反射を利用してあの攻撃するっていうやつですね。はい、桜井優勝 VS喧嘩家業のね、なんだっけ、パッと出てこない、誰だっけ誰だっけじゃねえね、名前と顔は出てるんだけど名前だけパッと出てこない。ごめんなさいあれの時もあのコンゴーっつって、あのデスバレーのこうあのデスバレードライバー、あの天壁がいるようなやつ、あの早まずキャリーからこう測定みたいなするやつ、あれを、やると、まあ、こっかけをして金玉が、まあ、いわゆる中に入れてたやつをこう腹にこう圧迫をすることに押し出すわけだよな。で、それに対して、出た瞬間に金玉をですね、あの無極で潰す。無極っていうのはこう痛みを感じないように一瞬させるっていう、金玉を潰す時もなんか痛そうとかって思って力が弱まってしまうところがあるんで、無極にすると全く非常に金玉をこう一瞬で潰せるっていう、そういう 技なんですけど、まあ、これで勝つんですね。はいはいはい。ね。あ、入江文学。そうです。ごめんなさい。入江文学。そうなのよ。すいません、すいません。ね。書いちゃうのよ。なので、もうめっちゃこれいい試合。いい試合。桜井優勝 VS 入江文学。めっちゃいい試合ですよ。はい。なので、こんな意味があると思いますので、ちょっと、いや、真似しちゃダメ。やってみてくださいって言いましたけど、真似しちゃダメですよ。はい。ありがとうございます。はい。まあ、もう一個これもあるか。これもあれですね。いぶし系ですね。はい。語れるプロレスと噂の例の試合ですが。まあまあ。はい。試合前から骨折していたとか、試合後に足を骨折したとか発表されてました。はい。そこで質問なのですが、骨折しやすい練習ってあるのでしょうか？というより骨ってそんなに折れやすいのでしょうか？というご質問です。ご質問者の方ありがとうございます。はい。骨折しやすい練習というのはないです。はい。練習は常に危険でもありますが、まあ常に安全を考慮しているものでもあります。やり方ですね、うん、正しいやり方、安全なやり方でトレーニングすればそういうことは起こりませんし、アクシデントっていうものもやっぱりあります。スパーだったりとか、うん、そういうのはあったりはしますけど、まあ、基本的には、まあ、ないような意識で臨んでるので、そんなに追い込みをかけない限り、本域のスパーとかやらない限り起こらないと思います。はい。で、どちらかというと、コンディション作りの方ですね。ちゃんとした睡眠とか、やっぱ過度なダイエットとか、で、やっぱりこう、ひょんなことで折れたりしますと。あと薬飲んでるとか、うん、そういう形の時に骨が弱くなってる状態で過度な負荷を与えたりとか、ですんげえ捻挫してんなと思って、ね、2ヶ月も3ヶ月も腫れてんでどうしたなと思ったら骨折とか、まあまああるよ。それはあると思う。俺は骨折したことはないけど、プロレスでは、うん、でも耳の軟骨とかがむちゃくちゃ痛くて、ハイキック食らった後の、1ヶ月ぐらいね、もうなんか触るだけでももう激痛だったね。もうそれはもうなんかこう、もう触らせないようにしてました、ね。ヘッドロックもさせないようにしてたりとか。常に気を使ってましたね。はい。うん、まあでもそういう時はあります。うん、しょうがねえ、みたいな。まあね。ただ、ちゃんとコンディション、いい生活してないと骨は折れやすくなりますよ、というのでご注意ください。寝不足、ダイエット、うん、食生活気をつけましょう。はい、ありがとうございます。これは難しいのやつ。あー、これは城太郎さんのやつ。これはちょっと仕込みがいるんですよ。城太郎さんのやつね。だが、エータ戦の話ね。はいはいはい。エータの選手の序盤のトップ、ごめんなさい。ちゃんと読むから、ちょっと。ご無沙汰しております。プチバトーの、城太郎です。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴させていただいております。本当に貴重な情報ありがとうございます。課金させてください。いや、いいです。はい。副業禁止なんで。はい。複数質問がございます。もしあれだったら、TDR とかに関しては、料金の後払い制とかをやっておりますので、まあ、なんかこう差し入れ気分でいただければ、非常にありがたいことになっておりますが、はい、あと30周年も一応企画しておりますので、ぜひお越しいただきたいと思っております。はい。さて、複数質問がございます。お答えいただければ幸いです。長文、など本当に申し訳ございません。はい。プロレスの所作 1.2 だが、エイタ戦、エイタの選手の序盤のトペまでの流れと見え抜きか。そうですね。これもうすごかったですね。完璧でしたね。はい。パーフェクトバーサスパーフェクトみたいな感じ。その後の試合はシンプルな技伸び守っとっている。はい、そうですね。なので、あの名勝負、そうですね。観客と喋りや煽りでやりとりなんてない。素晴らしい。まあ、いつもはしてますけどね、エイタはね。やはり煽りを。はい。 決着の際に技を食らったエイタ選手がリング中央にバンプで戻ってきたことも素人童貞不安になります。はいはいはい、すみません、前置きが長くなりました。この試合のレビューを富士コブラで聞いて感服いたしました。ありがとうございます。所作で観客を誘導コントロールできるすごさ、そういった試合のおすすめがあれば教えていただけませんでしょうか。仕事に活かせると思ってます。あー、そっかね、え、あのどれがっていう試合は考えますになってたんだよな。はい。はい、サジェストしてるっていう、まあ、先行して先手を取ってるっていうのは非常に大事だと思います。ご注文何しましょうとか、水間だとか人に言われる前に、出してくとかいうのは大事だよね。まず先行、目線をしっかり、お客さんの何見てるのかとか、メニュー見てるんだったら、まあまだ考えてるのかなとか、で、メニューから目を離して、なんかこう空中を見つめてるってことは店員さんを探してんじゃないかとか、だったらちょっと行ってみようかと、お困りごとですかとか、ご注文ですかとかあるじゃないですか、そのお店で言うならね。まあだからその気配り先読みっていうのは大事かなと思いますし、お客さんはあ、これ感動した、これはうまい、次回も来ようっていうシチュエーション、リピートの瞬間っていうのがあるはずなので、声が出ちゃったっていう展開どうやって作るかとか、ね、あとはまあこんだけの値段でこんだけ食わせればもうそれは行くよねとか、なんかそういう、まあいわゆる人におすすめする分かりやすいポイントみたいなとか、まあなんかそういう感じだよね。なんでしょう、まあ、具体的と言われると非常に難しいよね、これは。難しい。みんなやってる、みんなやろうとしてる。で、できてるかできてないかわからんっていう。でみんなやろうとしてるよ。それは間違いなく。例えばでいくと、例えば WWE 日本公演の時の、結構後ろの方の試合とかの人たちとか、第一試合の人みたいなのとかは、割とだから、ライブはお客さん満足して返すのでなんぼっていうのがやっぱり WWE の精神であって、その中でも TV マッチがあるからテレビ用の試合とかがあるんだけど、テレビ流れてない時はひたすらお客さん用の客いじりをしたりとか、その客を盛り上げるための何か努力っていうのをしています。なので、TV マッチで流れにくいのは、まあだからオープニングマッチとか、あとは後半戦一発目みたいな試合とか、あとはそのメイン後のアフターなんか試合みたいなのがあったりするんですよ、 WWE だと。ヒールが勝ってバッドエンドみたいな感じでテレビは終わるんですけど、ライブの会場を返すにはスッキリさせないとダメなんで、その後ベビーフェイスがなだれ込んで6人タックみたいなことやって、ベビーフェイスがバンバンバーンって試合して、悪蹴散らして帰るみたいなのをやるんですよ、ノーテレビで。そういう、なんつうのかな、やっぱお客さんありきで、フォアザチームしてるよっていうもので、興行で言うと、やっぱ WWE 日本公演とかは割とそうかもな。まあカードはそんなに弱かったりしますけどね。でも、これ今年あたり復活するかもしれないですよね。WWE ツアーとか。やったらやっぱ見た方がいいかもしれない。特に最終日の方とかですかね。1日目じゃなくて、2日大体やるじゃないですか。2日目の方ありかもしれないですね。はい。2はですね、モックスリータイミングすぎそうですね。はい。1.4 の外人スリーウェイもめっちゃ面白かったね。はい。めちゃめちゃ面白かったです。はい。その中でもありえないくらいモックスリーが断ることでタイミングが良すぎる。これだから、全部だから誘導してるってことですよね。試合のコントロールをして。はい。だからこの俯瞰で見れてるってことだと思います。はい。センスでもありますし、経験値でもあります。で、ジョン・モックスリーって、CGW 出身。CZW 出身の、まあ、インディーレスラーで、僕断ること言ってるんですけど、サガットって、バサラにいるレスラーと昔はよくつるんでまして、よくフリーマーケットで、 あのフリーバーズさん の, あの青空市場とかによく買い出しに行ってたんですよ、2人で練習終わった後に。で買ってる中で、ジョン・モックスリー、トリビュートとかベストとかってアンガサガとは買うので、あいつはデスマッチとかも好きなん でちょっとどうなのみたいなのでちょっと借りたりしたこともあります。でその中で見た僕の感想を申し上げると、確かにデスマッチとかやったりとかハードプレイ、ハードコアなプレイもするわけですよ。ハードプレイってなんかねやらしいですね。ハードコアなこともやるんですけど、もうめちゃくちゃ序盤のグラウンドとかめちゃめちゃ綺麗なんですよ。美しい、インディーとかそういうデスマッチとかやる人とは思えないほどもう基本に忠実で、ある意味そういうそのベストを作られた時に、これがこれだけ切り取って動画編集して WWE にデモテープとして送って、僕こういう基礎ができる人なんですよってやってメジャーに上がれるようなことを常に意識しながら、 この人はプロレスをしてるんだなっていうのが画面越しから感じることができました。だから割とだから先のことを考えてプロレスをする人、その勢いに任せていくぜとか、こうやっちゃやっちゃいみたいなキャラクター性が重視されますけども、フォーカスされやすいですけど、この人は割と本当先の先を考えてプロレスをしている人だと昔から思ってます。なので、経験値でもありますしセンスでもあるし、まあ、そういう心持ちの人なんだと思います。だから素晴らしいレスラーってことですね。はい、じゃあ3番目、バーナードライバーについてバーナードライバーってどこが痛いんですか腹だと思ってます。頭当たってないですよね。15年ぐらいもやもやしています。観客は頭だと思ってるのか何なのか。ケイフェイ、ケイフェイです。はい、ありがとうございますはい、ごめんなさい、もう聞かなかったかもしれない。はい、じゃあ次行こう。いつも楽しく拝聴して、いやこれやったで、岡田の社会貢献、これも岡田単独会の時もやりましたね。はいはいはい。あ、じゃあこれで大体終わりですね。ちょっとね、最後そう、丈太郎さんのオチになってしまいましたねこれ飛ばしたのが一個だけあるんですけど、これが武藤高田の 1.4、 はいはい、高田が勝つやつだよね。はい、なんで本当ごめん、見るっつってごめん、まだ見てないです。 10.9 はもう生で見たんで、もうなんか今でも思い出しちゃうみたいな。そう、確かに猪木ベイダーがすごかったんですよ。もう頭脳天から落ちて頑張ってになってて、うわ死んだわ猪木みたいな感じで、僕あこう電源場いた、俺いたその時もドームでタバコ吸ってたかもしれない、俺猪木ベイダーの時で、ああなんか死ぬみたいな感じで、いやーやべえよっつって、いや言ってた、画面越しモニター越し言ってたかもしれない。そうね武藤高田っつーね、全然記憶ないや現地行ってるのにっていう話だよね。はいはいはいはい、なんでこれだけちょっと、はい、宿題にさせてください。はい、ありがとうございます。そう、僕もコメント書いてますけどちゃんと見てないですけど、武藤は負ける試合に全然意欲を見出しませんので、はい、だからつまんないんだと思います、はい、そんな感じで、はい、これで1月分完了ですね。はい、よいしょ、こんな感じで、はい、やっていきたい。今後も、はい、武藤高田の 1.4 だけ、はい、別でレビューさせていただきます。あとね、まあなんか2月もいろいろいっぱいいただいてますので、はい、また近いうちに2月の質問箱回答会、クエリー回答会もやりたいと思います。はい、1,2,3,4,5,6,7,7個いただいてますので2月も、はい、もうちょっとください。多分ザックブラダにヘチセロ問題っていうのを まあちょっと年表みたいなの書いて作ったらやりたいかなとか思ってるのと、はい、あとはまあこの MBTI 診断ね、これね、はいはいはいはいはい、メキシカンの話ね、ジェリコの話ね、はいはい、あ TMDK パーカーね、実際予約してないんですよ。嫁にね牽制されてんすよね、なんかこれ以上服増やすなってなんか念押しされてまして、AJPW のトレーナーかっこいいんですよね、あれ買いたいなと思ってて、でちょっと前日にちょっとこう前振りしたら、もうなんか今でさえこうタンスが溢れてるのにふざけんなみたいな感じで言われまして、でやっぱでもね良かったんで、うん、あやんちゃん来てましたよ、いいなと思って、ポッケついてんだよなあれな、あれだからもうちょっとこう長々と、やってみようかと、狙ってみようかなと思ってます、はい、そんな感じで終わりましょう、はい、そうそう、パーカーはねローンティーもいいなと思ってます、 TMDK の、うん、なんだけどオレンジだとな、ボッキー混合とかと被るかな、どうしようかな、はい、またその話も別でしましょう。はい。じゃあそんな感じで終わりましょう。グレート富士のコブラクラッチで質問感想を待ちしております。グレート富士の質問箱やツイッター DM などどしどし送ってくださいね。また、ハッシュタグ富士コブラで、はい、エゴさしておりますので、ご意見、ご感想、こういうお題が欲しいみたいなのも、ハッシュタグ富士コブラでいただけると幸いです。また、気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録、または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい。では、それでは、終わりましょう。はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう。さようなら。